はい、じゃあ、後半はマスメディア、今までのマスメディアとネットメディアっていうのが出てきたんだけど、その、ネットメディアにガンガンついていってる人は、まあ、いろいろ可能性も切り開けていいんだけど、旧来のマスメディアが、まあ、弱っていったときに、そのマスメディア、弱っていったマスメディアにをメインの、その、情報源にしてきた人たちの、今後というか、そういうのがどうなっていくのかっていう、まあ、問題について、まあ、話したいと思うんだけど、まあ、これは結構やっぱ大きな問題で、やっぱりそのネットメディアっていうのはすごくリテラシーが今のところいると、リテラシーもいるし、あとめんどくさいと、パソコンなんていうのはスイッチポンで立ち上がるもんじゃなくて、スイッチボタンを押してから、何分か待ってようやく立ち上がって、そこから専用ソフトを立ち上げてブラウザを立ち上げて、でそれで、お気に入りをクリックして、で好きな、番組とか記事とかを見つけて、ようやくその情報にアクセスできるんだけども、例えばテレビとかっていうのはスイッチを入れたらもうすでに始まってると、ニュースとかが、これのアクセシビリティっていうのは考えるべき余地はすごくあると思うんだよね。
はいはい、
で要は簡単に言うと、その従来の、なんていうの、人々の慣習、人々のその生活ライフスタイルの中にある家電としての、メディア、家電としてのテレビか、ラジオとかでもいいんだけど、まあ、そういうものと、ネットっていうのは今のところ乖離してる状態なんだけど、
はいはい、
まあ、僕の考えとしては、その、従来型のパッケージングにネットメディア的なものもぐいぐい入っていければいいなっていうのが、まあ、ポイントで、
はいはい、
で例えばちょっとこれメディアのマスコミの例とはちょっと変わってくるんだけど、携帯電話の例で、例えば携帯電話なんていうのはさ、結構いろんな機能があってさ、使うの大変なんだけど、でも最近はさ、簡単なもの、まあ、お年寄り向けのね、すごい、
楽
楽フォンみたいな感じで、スイッチポンで、電話がかかるとか、まあ、旧来の、電話になるべく近づけるみたいな、そういう、形のもので、
はい、
電話を使ってくださいみたいな感じで、まあ、お年寄りがその最新機器に触れるっていうのは、あると思うんだよね。で、これをもうちょっと進めて、最近出てきてるのはスカイプを、
はいはい、
携帯電話で使えないかみたいな動きがね、携帯電話とか、あるいはその、テレビ電話的に使えないかっていう、だからそれはもうスカイプっていうのは、電話網じゃなくて、インターネット網にさえ乗っかっていれば、まあ、通話料は無料だし、だからその、スカイプの専用機、でそれで例えば、Wi-Fi を受信できる、 Wi-Fi じゃなくて WiMAX とか、まあ、それこそ、まあ、iPhone で、スカイプができるみたいな。
そうそう、 iPhone に、僕の iPhone 今、スカイプ入ってるんですけど、
はいはい、
あれですよ、だから自宅に、無線 LAN が飛んでる子とは iPhone でスカイプで電話したりしますよ。
そういう形で、例えば極端な話、黒電話があるじゃないですか、でっかい、
はいはい、
あれに、何の線もつながってない黒電話がポンとあって、それで番号を入れたらスカイプにかかるみたいなね。
なるほどなるほど。
そうそう、形式自体は、
おじいちゃんおばあちゃんは、その機械しか見ない機械の、だからどうやってつながるか関係なしに、機械は今までのインターフェースで、
インターフェースで中身はスカイプに全部入れ替わってるっていうようなやり方だと、
はいはい
はい、そういう方向性に行けばどんどん馴染んでいくと思うんですね。で、まあ、これと同じように、いや結構インターフェースっていうのが今後っていうか今もそうですけど重要になってくると。で、今の、テレビ網の中に、例えばチャンネルとして、インターネット、 の記事を、まあ、扱うような、番組が出てくる。番組、チャンネルが出てくると。
うん。
うん、で、そこでは、そのインターネットの、話題になってることとか、まあ、あるいはその、まあ、ハテナニュースとかでもいいけど、まあ、それこそその、僕がさっき挙げたそのビデオニュース .com とかでもいいけど、まあ、そういうものが、まあ、なんていうのかな。ある程度自由に参入できるような、記事をその、テレビ配信と同じパッケージングにして載せていくことっていうのが結構大事になってくるのかなっていう気がしていて、はいはいはい、で、インターネットは基本的にまあ低予算で作れるの、
うんうん、
低予算で、まあ、でも今そこそこのものが作れるようになってきているので、
うん、
そういう、なんていうのかな、まあ、旧来メディアの、通信網みたいに参入していくことの意義とか必要性っていうのはあると思うんだ、
うんうん、
だけど、ソースはあくまでネットメディアとしてのソースで、はい、でも、テレビのチャンネルのボタンには入ってるみたいなのができていけばなっていうの
を、うん、あり得るよね、確かに、
うんうん、
さ、だから例えば全部ね、今のテレビ局がなくなった時に、
はいはい、
チャンネル、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんでもさ、
うん、
15チャンネルぐらいまでだったら、
うん、
なんとかどこで何がやってるか記憶できると思うんですよね、
うんうんうん、
だから硬派なニュースは15チャンネルとかさ、
うんうん、
バラエティ面白いのは11チャンネルとかさ、
うんうんうん、
そういうような形でチャンネルを押すと、
うん、
それに関する、
うん、
情報がいろんなところから集められてきて、
うん、
要はアーキテクチャによって集められてきて、うんうんうん、編集されて出てくると、
うんうん、
だから今西島さんがやってるようなハテブから集めて、
うんうん、
RSS で集めてみたいなのが、
うん、
機械がやってくれるようになるってい
う、うんうん
うん、それはあり得るよね、確かに、ね、
うん
うんうん、でそれがわからない形で、
うん、
一般の人たちに届いていくっていう、
うんうん
うんうん、でまあそれってすごくアーキテクチャ論の本質的なところで、
うんそうだね、
多分東博樹さんの環境管理
権
力みたいなところともつながってくるんだけど、
はい
はいはい、今西島さんがやってるのはさ、うん、やっぱり近代的なフレームで言うと主体が、
うん、
西島という主体が自分で情報を、
はいはい
の拠り所を取捨選択して、
うんうんうん、
集めてるっていう系じゃないですか、
はいはいはい、
でそれが簡単に言うと技術にとって変わると、
うんうん、
西島がやってたことをアルゴリズムで、
はいはいはい、
組んで、
うん、
やると編集する、
うんうんうん、
でそれが編集の過程はよくわからないが、
うん、
集められてきたものを、
うん、
一般の人が見ると、
はいはい、
でもさ、それってよく考えるとマスメディアも割と一緒でさ、
うん、
要はそのマスメディアが担ってた、人が担ってた編集とか、
うん、
情報収集みたいなものを、
うん、
技術がすっごい多くのソースから同じことをやるっていう、
うん、
そういう、
うん
う
ん
う
ん、
イメージで捉えられるかもしれないですね、
はいはいはい、
うん、
だ情報の、まあ、なんていうの、ソムリエじゃないけどさ、
うんうん、
コンシェルジュじゃないけど、まあその、うん、自分用にパッケージングして、
うん、
今日はこちらとなっておりますじゃないけど、
うん、
まあ、そういうものとして、まあ、機能してたものが、まあ、マスコミからネットになって、まあ、それもパッケージングの仕方も、まあ、あれだと思うんだけど、まあ、でもやっぱりね、今そのマスコミの質が下がってるっていうのの一つにはやっぱりそのマスコミマスコミがあまりにも、一元体制的すぎたというか、
うんうん、
どこも一緒っていうか、うん、新聞社と、テレビが、
うん、
全部一緒で、まあ、全部似たようなそのモデル、
はいはいはい、
まあ、クロスオーナーシップ、クロスメディアとか、まあ、原口大臣もこの問題に手をつけ
る
って言ってるけど、まあ、そういう形で、 あまりにもその凝り固まったその新聞社、新聞社とはこうあるべきだ、テレビとはこうあるべきだっていうのが固まっちゃってるから、うん、その相互批判能力みたいなのがどんどんなくなってきてるっていう問題が、うん、まあ、衰退に向かってることだと思うんだけど、やっぱりここに必要なのは新規参入で、そのネットの文法、ネットとか、まあ、低予算でも力入れるところが分かってるような、うん、メディアが、
うん、
登場するのが重要かなと。テレビ局もそうだけど、
うんうんうん、でだからそうなった時にさ、うん、やっぱり僕が気になるのがビジネスモデルで、
うんうんうん、
例えばテレビっていうのはさ、うん、要はその情報屋さん専業だったわけじゃないですか、はいはいはい、
うんうん、
だから、まあ特にジャーナリストっていうところを考えると、
うん、
お抱えの記者がいて、
はいはいはい、
で、まあ、やっぱり割と優秀な人がテレビ局に入っていて、
うんうん、
でその人たちが、一般の人たちに向けて、さまざまな情報を編集して届けてた、
うんうん
うん、でそういう商売だったわけです、はいはいはい、だけどその、例えばブロガーさんたち、うん、ですごくいい記事を書くっていうのは、それは報酬っていうとやっぱり読んでくれる人がいるとか、うんうん、反応があるとか、
うんうん、
やっぱりそういったところで、
うん、
多くの場合は市場に乗らないんですよね、
はいはいはいはい、
うん、でそうなった時にもちろんフリーのジャーナリストって、
うん、
今回の本の佐々木さんとか、
はいはい
はい、あと上杉隆さんとか、はいはいはい、いろんな方がいますけど、
うん、
そういう人たちもまあ、雑誌に記事書いたりとか、
うんうん、
あとは日経ビジネスオンラインとか、うん、ダイヤモンドオンラインみたいな、
うん、
要は雑誌系新聞系の、
うん、
メディアのネット版、うん、ところで記事書いて、
はいはい、
報酬を得てるわけですよね、うんうんうん、もちろん本の印税もあるだろうけど、で、はい、そういうのをいろいろ総合して考えていくと、
うん、
メディアが担っていた役割を代替して、うん、でそれで飯を食っていく、専業で飯を食っていける人っていうのは、はいはいはい、
うん、
多分あんまりいないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
うん
うん、でもちろんさ、そのいろんな人が自分の隙間時間を使っていい記事を書くと、
うんうんうん、
でそういういい記事をいっぱい寄せ集めると、それはもうもはやマスメディアの質を超えるし、
うん、
かつコストも組織としてのコストがかからないから、
うんうん、
すごく低く済むっていう話はあると思うんですけど、
はいはいはい、
そのいろんなね、例えば各インセンティブとかさ、うん、今回の僕らみたいに話すインセンティブみたいなものを考えたときに、
うんうん、
それで飯を食っていけるっていうのがあるべきなのか、
うん、
まあ、それは例えば一部にあればいいっていう考えなのか、
うんうん、
うん、あるいはその自分たちの隙間時間で、
うん、
副業的にやって、それが集められて、
うん、
一つの言論空間ができれば、
うんうん、
別にマスメディアのそれで十分オルタナティブだっていう話だとか、うん、そのあたりのそのジャーナリストとか、
うん、
あとは物を書いたり情報を発信したりする人たちの、
うん、
そのビジネスモデルっていうのはどうなるのかなっていうところは、はいはい、まあ、僕らとも結構関わってくるところ
になる。関わってくるね、それはね、うん、
で、あれじゃないですか、うん、ちょっと僕らもこういう話題したことがあって、
はいはい、
この前、アユラを文学的まで出した時、
うんうん、
テーマが、まあ、サバイバル、
うん、アカデミックサバイバル、
アカデミックサバイバルで、うん、それであれですね、すごくいいお知らせというか、
うん、
僕らの同志というか高校の時の恩師の先生で、いつも一緒に現代問題をやっていた、
うん、
現代問題じゃない、あやらをやっていた F 先生というがですね、
うん、
某結構有名な女子大学に専任の職で、
はいはいはい、つくことになってね、よかったね、
すごいよね、
ここに来て、
ここに来ていや、すごく学会一生懸命やってたような先生だからさ、
ね、
うん、まあでもそういうふうに、
うん、
というのもなんでこんな話かっていうと、
はいはい
はい、要は僕ら、
うん、
例えばオーバードクターになりますとかさ、うんうんうんうん、スドークですみたいになった時に、
はいはい、
今のね財政状況で、
うん、
あの国家的な話ですよ、
はいはいはい、
の例えば博士と修士いっぱいいる、うん、で世のでその人たちに、
うん、
例えば奨学金出せませんと、
はいはいはい、
なる可能性あるわけじゃないですか。
ありますね、十分。
でそうなった時に、じゃあそういう若きですね、うん、金なきけど志はある、
はいはい、
勉強したい人たちがどうやって生計立てていくかっていうのはやっぱり大事な問題で、うんうん、はいはい、で僕らなんかはこういう形で今あの情報発信しているわけですよね、
うん、
それでもちろん無料でやってるわけですよ、
はいはいはい、
でこの無料でやってるのが例えば有料になったりとか、
うん、
あとその無料でやってることによって僕らがいつか本出した時に売れるとかさ、
うんうんうん、宣伝できてね、
うん、そうそうそう、でそもそも今僕らにとって無料で流してることで多くの人に聞いてもらえるから、
そうそうそうそう、
あの名前も売れて、
うんうん、
中長期的に見たらすごくプラスとかね、
うんうん、
いろんな考えがあるんだけど、
うんうん、
でも経済的に見たらちょっとの足しも欲しいような状況になるかもしれないですよね
まあ今後ね、
今後ね、だからマスメディアに例えば流れてたような広告費、
はいはい、うんうん、
広告をそのブログとか個人メディアでやるっていうのはまた全然、
うん、あ
の
相
手ないのかもしれないけど、うんうん、どうやったらビジネスモデルになりうるのかっていうところを、はいはいはい、うん、やっぱりその個人メディアの可能性を考える上ではちょっと考えていかなきゃいけないのかなっていうところで、神保哲夫さんなんかはね、あの、
うん
うまく回してるみたいだけど、
そうそう、あの何年か前に黒字化してて、
うん、
あのビデオニュース自体はビデオニュース .com は、まあ、あの毎週同じスタジオで、まあ、なんかマンションの一室らしいんだけど、
そこ そ, う そ, う
そこで、まあ、社会学者の宮台真司さんと、神保さんが、まあ、話をして、であと、まあ、プラス専門家を呼んで、いろいろ話す、でプラス、うん、まあ、あとそのカメラ回してるクルーみたいなのがいて、大臣の会見とかに、うん、あの行って、まあ、あのビデオ回して、でそれ撮ってきて公開するみたいな、まあ、そういう、まあ、極力人数少なく、配信して、でそれはまあ月525円っていう、値段で、あの配信してると、まあ、要はある意味雑誌感覚、
うん
うん、ぐらいなもんだと思うんだけど、
そうですね、確かに雑誌感覚だね、
うん、で、まあ、なんていうのかな、まあ、今後、やっぱりその情報についての、課金っていうか、うん、なんていうの、お金を払う制度っていうのは、多分今後、整ってくるとは思うんだよね。
はいはいはい、
うん、で、多分、ポイントになるのは、少額決済というか少額取引、
うん、
ネット上での、お金ので
、はいはい、
これはどういうことかというと、例えば、今そのドネーションという形とか、その要は寄付だよね、
うん、
あの例えば、僕らが、こういう現代問題してて、まあ、毎週結構、それに質の高いコンテンツをもし配信してるとすれば、うん、もしよければその寄付くださいみたいな感じで、
はい、
まあ、お金を、まあ、投げ銭というか、
うん、
毎週聞かせてもらってるからこれぐらいは払ってもいいかなみたいなねのがあって、うん、で今そのポンって、ネットを返してお金を渡そうとしても結構コストかかっちゃうと。
そうですね、
うん、100円あげるのに300円かかるとかっていうバカみたいな話がね
あって、そうなの？
いやいや、もうちょっと少ないとは思うけど、
うん、
でもまあそれぐらいの、やつが、まあ、クレジットカードとかそういうの使えばどうにかなるのかな。まあでも、
なるほどね、
ちょっとね、敷居が高いんだよね。
はいはい、
少額取引っていうのが。まあでもそれがだんだんちょっと多分整備が整ってくるだろうし、あとその、例えばニコニコ動画のコンテンツとかでも、まあ、そういう形でお金を払う。仕組みっていう、うん、素晴らしいコンテンツにはお金が払われて、まあ、今そのニコニコの その広告っていう、 ニコニコ広告っていう動画を宣伝すると、その動画がランキングの上の方に来るみたいなね、まあ、そういう、うん、動画の支援応援という形でお金を払うみたいなね、仕組みがあるんだけど、それがもうちょっとその制作者側に、お金が少額ずつ集めてお金が払うような仕組みっていうのがだんだん整ってくるのかなっていうのは、まあちょっと思っていて、うん、まあそういう形の、まあ生き残り方が一つはある。
なるほど。
あの、細かく取っていく。
うん。
うん。
そうだね。
うん、うん。
逆に言うと、その、細かく多く取る、薄く広く取るっていうの、うんうん、それはあの、ネットのね、本来の。
本来の。
うん、姿っていうか、そこからも、例えばクラウドソーシングみたいな話もあるわけで、
うんうんうん、
では広い、不特定多数の人にバーって情報を欲しいっていうふうに言って、はいはい、それで持ってきてもらうみたいな、
はいは
い、誰かが持ってきてくれると、
うんうん、
その不特定多数に発信できるっていうのはある種マス的なね、
うん、
ところでマスに対してお金をくださいっていうふうに言えると、そうすると少数でも、
う
ん
う
ん、募金がガーッと集まる。
そうそうそうそう。うん、まあ、だからそういうのが、まあ、あの、今後の、その、メディアをある意味支える技術にはなると思うので、あの、頑張ってほしいなっていうのがあるのと、
はいはいはい、
で、あと、話としては、その、まあ、研究とか、あと、メディアにも共通する話なんだけど、やっぱ一次情報っていうのはどうにもなんないわけですよ。
うん。
要はその、大臣とかの会見があるとか、その 事故現場の様子とか、あるいは研究だと基礎になる資料、文献とかね、そういうものがはにはやっぱりそのお金を払わないと、あのそもそもあの情報、限られた情報の中で議論することになっちゃうので、その取材力、取材一次情報についてはあの今まで通りというか今まで以上にかもしれないけど、お金を払う仕組みや、まあ、あのそういうモデルっていうのをなんとかかっちりしないといけなくて、
うんうん、
でも一方でそれがしっかりできさえすれば、それをもうある意味さ、ネットとかに全部上げちゃって、
うん
うん、そしたらさ、ある意味その、取材したのと一緒っていうわけじゃないけど、そういうのを多角的にいろんな位置情報がネットからアクセスできて、例えばある問題についてこういう情報を集めて見て、この問題について上がってきた情報を総合的に判断してブログで書く人みたいなのがいれば、あのこっちもさ、その人が見たソースたどれるし、
そうだね、
それはあの半分余暇でもできるし、定期的に配信すれば有料でも全然配信できるコンテンツになると思うので、まあ、だ俺のその、まあ、どちらかっていうと、なんか全てのも情報にアクセスしようという Google 信者的な考えからすると、
まあ、
そういうモデルっていうのが
、
あの、まあ、考えられるかなっていう、一つね。まあ、その、
ね、
余暇と、余暇とその何職業としてっていう話になる、
うんうんうん、そうだね、
うんうん
うん、だからまさにそこが聞きたかったところで、
うんうん、
ね、そのやっぱりさ、担い手論っていうのはどこいつでも大きなものがなくなっていくときに出てくるわけで、
うんうんうん
うん、で今はさっきあの紹介した佐々木さんの本にも書いていったような、少数のすごく有力なブロガーがいて、
うんうんうん、
その人たちが意見を発信して、でそれをあの享受している人たちも結構いるっていうところだと思うんですけど、
はいはい、
でそこのやっぱり質が高いっていうのは、うん、あの佐々木さんの本を読んでる限り、
うん、
なるほどなと思う分析をしているものは結構あるんですよね、
うんうんうん、
でそれを見るとやっぱりあのサラリーマンの人だったりとか、
はいはいはい、
うん、あとは元記者でブログやってますみたいな人とか、うんうん、そういうあのすごくまあ力のある人たちが書いてそれを発信してるっていうところだと思うんですけど、
はいはい、
でそういうあのやっぱり変化があるときにメディアが変化すると世論がどうなるかっていう、その最初に挙げた問いのところに戻ってくるんですけど、
はい
はいはい、うん、あの要はテレビが、まあ、ある程度 衰退していくっていうふうに見積もるのであれば、その衰退はやっぱり情報収集力にも跳ね返ってくるっていう話、でその時にじゃあメディアとして新聞テレビが担っていたのがどういう役割で、それがなくなってくると世論ってどうなるのかっていうのはやっぱり重要な問題だと思うんですよ、でもやっぱそこってちょっと分かんないところがあって、で実際に例えばインターネットが出てきてから、じゃあテレビとインターネットっていう2つの情報の、収集の拠点ツールがあるっていうのが、そういう時代が結構、割と続いてきてるわけ で、でそうなるとじゃあ、選挙とかの結果にどういう影響が出てくるのかっていう問題はやっぱり気になるところなんですよね。それで佐々木さんの本に、韓国の事例が出てたんですけど、あとはスペインか、韓国とスペインはどうなったかっていうと、韓国はですね、日本より実はブロードバンド普及率が高い、かつ少ない国の一つで、それで超ネット社会、でそれで韓国がネットと政治がつながった一つの、最初のケースとして言われているのが、ノムヒョン政権ができた時に、かなりその韓国の、若者層が、ノムヒョンについて政治、ノムヒョンについてネットで、応援的な書き込みをして、それがムーブメントになって、ノムヒョンが、最初は勝てないと言われてたんですが、前提というかその三つ押しを覆して勝った。で韓国の場合はやっぱりそこにネットがあったからノムヒョンが勝ったというのはかなり強い因果関係で論じられてるみたいなんですよ。で韓国も日本と似てるのは、やっぱり少子高齢社会で、若者が全員選挙に行ったところでジジババが来ると絶対に選挙勝てない若者派勝てないよね。やっぱりそういう国なんですよね。でもそういう国においてもネットの中で議論っていうのが巻き起こって、それがかなり強い影響力を持ちうると。でおそらくそのマスメディアに対するネットの波及力っていうのもあって、佐々木さんの本によれば、その韓国ではネットのネットで、イシューが決まる、ネットに、アジェンダ設定の力があって、でそれを、テレビとかが追従して、報道すると。だからネットで盛り上がってる問題についてテレビが、紹介すると、そういう構造があるっていう、指摘をしてるんですよね。で例えば日本でもそういうことが起きるのかどうかっていうこと、あとは、スペインの例も載っていて、スペインでも政権交代が、起きたんですけど、でその時にどういう政権交代のプロセスだったかっていうと、スペインは地下鉄の爆破テロが実は選挙の直前にあったんです。で何百人っていう死者が出たすごく大きなテロの事件だったんですけど、そのテロっていうのが要はイスラム過激派によるテロで、スペインがイラク派兵を行っていたので、それに対抗するものとして、起こされたテロなんですよ。でそのテロっていうのをそのスペインで、イラク派兵をした政権っていうのが、イラク派兵とテロが結びつくと絶対に選挙で勝てないというふうに考えて、そのスペインの、バスク地方っていう、内戦が起きている地方の、過激派によるテロだっていうふうに言っちゃったんですよね、わざと。捏造して、でそれはすぐに嘘だっていうのが明らかに、嘘だというか違うっていうのが明らかになるんですけれども、そこでやっぱりすごく若者が怒って、でネットでその 社民党ですね、イラク派兵に反対してた社民党に入れろという空気が強くなっていって、
はいはい
はい、で実際に結果社民党が勝ったと、
はいはいはい、
うん、いう話があるんですよ。で、まあ、こういう2つのケースが紹介されていて、
うんうん、
だけど、まあ、実際の因果関係ってやっぱり難しいからさ、
うん、
どっちが先でとかね、例えばインターネットで盛り上がったのは最初そうかもしれないけど結局テレビの影響力が強かったとか、
はいは
い、いろんな解釈の仕方があると思うんだけど、
うん、
でもそういうふうに例えば韓国ではかなりそのネットのアジェンダ設定能力っていうのが高まってきてるっていうのは事実だろうし、うんうんうん、スペインの政権交代にもネットが寄与したっていうのは間違いない
かと、うんうんうん、
でまあ日本においても例えば小泉旋風とかさ、
うんうん
うんうん、あとはその民主党の誕生に関してはネットはかなり否定的だったみたいだからそこの、うん、因果関係は否定されるかもしれないけど、でもともかくやっぱりネットの中の話題っていうのが、
うん、
社会の、話題とか社会の争点して取り上げられる傾向はやっぱり強まってきてる、
はい、
高まってきてるとは言えると思うんですよね、
うん
うん、でじゃあそうなってきた時に、
うん、
ちょっと長くなっちゃってて恐縮なんですけど、
いえいえ、
民主主義っていう話、
はいはいはい、
もうちょっと話を広げて考えたいんですが、
うんうんうん、
この佐々木さんの本の中で、電子民主主義の未来っていう章があるんですよ、はいはいはい、でここは、東洋輝がぶち上げた、
はいはいはいはい、
一般市 2.0 とか、
はいはい、
民主主義 2.0
とかね、はいはい、
うん、でそのあたりの、議論っていうのを、うん、まあフォローしてる章なんですけれども、
うん
うん、で、まあ、ここをやっぱり政治を勉強してる者としてはちょっとフォローしていかなきゃいけない領域なので、
うんうん
うんうん、西島さんとも議論したいんですけど、
はい、
要はですね、東さんの話っていうのは、
うん、
まあ、要約的に書かれてる部分があるんですけど、
うん、
直接民主制を技術を使ってやろうっていう話ですよね。それで東さんの発言がこの本で紹介されていて、
うん、
で今ちょっと読み上げますと、
うん、
国民が政策に直に介入できるようにちゃんとシステムを作って政策審議過程を透明化すると、
うんうんうん、
で今行われているパブリックコメント、
はいはい、
でこれは政策を立案するときに、
うん、
広く、国民に意見を募集するっていう制度なんですけど、
うん、
こういうパブリックコメントのシステムをもっと洗練された形にすると、
はいはい、
いうことによって全然違う政策の作り方ができるかもしれないと、
うんうんうん
うん、でちょっとこれ僕は別の議論だと思うんですけど、続けて例えば基礎自治体のいくつかなんて SNS で運営すればいいと思うっていう話も、
はいはいはい、うんうん
あるんですよね、
うん、
でまあこういう形で、基本的に今の民主主義のプロセスっていうのは、
うん、
かなり市民が参加しづらいプロセスになっていると、
うん、
で市民の意見とか世論っていうのが政策に反映されることも少ないと、
はいはい、
うん、いう時に、
うん、
まあ技術を使って、
うん、
意見をどんどん集めて、
うん、
でそれを、解釈する装置を作って、
はいはいはい、
で政策を決めていけばいいんじゃないか、
うん、
そういう話ですよね、
うんうん
うん、それで、まあ、こういう話っていうのは結構昔からあって、
うん
うん、特にインターネットがかなり普及していった後は強く、まあ、強くなってる話だと思うんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、東さんの議論で特徴的なのは、
はいはいはい、
民主主義とか東さんの考える直接に民主制、ネット民主制っていうのは、
うん、
市民一人一人が自覚的に参加、政治に参加するっていう、
はいはい、
旧来の近代的な政治参加とは違って、
はいはい、
で自分みんなが実感として、例えばツイッターで、
うん、
なんか今この生活厳しいなとか、
うんうん、
もっとこういう風な政策あったらいいのにみたいなのを、
はいはいはい、
データベースでガンガンガンガン集めてきて、
はいはいはい、
その声を、うん、例えば定量的に見て、
はいはいはい、
それで政策決めようみたいな話なので、うんうん、要は 宮台さんの言う多語作的な、
うん、
ぼーっとした人でもライフログをガーッと書いていけば、うんうんうんうん、それが蓄積されて制作につながっていくと、
うんうんうん
うん、要はそういう話なんですよね、
はいはいはい、
うん、だから要はあの東さんっていうのはこれ自分でも言ってることなんだけど、
うん、
情報が政策を決めるのであって、
はいはい、
人が政策を決めるのではないと。
なるほど。
だから合意形成を人がするんじゃなくて、
うん、
機械アーキテクチャが、
うんうん、
ある種のその重み付けっていうのをしていって政策を決めるんだと、
うんうんうん
う
ん、
そういうモデルなんですよね。でこれはやっぱりすごくあの面白い話で、
はいはい、
あの僕らが前にやったギートステートのところとも絡んでくる話だと思うんですよね。で、まあこういう民主主義の議論っていうのは、うん、実際に現実になっていくのかどうか、まああのもしかしたら10年後とかになるかなりうるかもしれないよね。そういう仕組みが一部導入されるかもしれないんだけど、
うん、
やっぱりこういうすごくまあ、アクロバティックなかつ魅力的な議論っていうのの前にですね、
うん、
政治をちまちまやってる人たちがどういうふうに反応するかっていうところを、
はいはい、
ちょっとその政治学 あの立場から簡単に、
うんうんうん、
言いますと、うん、まずあの民主主義っていうのはあのどういう文脈で論じられてるかっていうと、
はいはい、
大きくですね、今あの潮流としては3つあるんですよ、
うんうんうんうん、
それで1つが、エリート民主主義って言われてる立場、
はい、
でもう1つが参加民主主義っていう立場、
うんうんうん
うん、でもう1つが、討議民主主義、討論の討議です、
はいはい、
討議民主主義っていうそういう3つ あの立場があるんですね大きく、うんうん、それでエリート民主主義っていうのはあの、うん、すごく単純な大犠牲民主主義の、擁護者なんですけれども、
うんうんうん、
要はですねその一般市民は日々忙しいと、
はいはい、
で政策立案に関わるような重要なマタとか問題っていうのを、
うん、
あの解釈したりとか、
うん、
分析したりする時間がないわけで、
うんうんうん、
要はその政策を決める能力とか、
はいはい、
キャパシティっていうのを、
うん、
国民は持ち合わせてないんだと、
うんうん、
だからその一般国民がいわゆる公益とか、
はいはい、
あるいはその一般意思みたいなものを形成するっていうのはちゃんちゃらおかしくて、
うん、
一般国民が選べるのは自分の、代わりに議論をしたり、ものを考えてくれるエージェントたる政治家だと、
うんうん、
だから一般国民は政治とはあの距離を置けばいいと、
うん、
で要はその代わりに議論をするエリートたちを選ぶ役割っていうのをマットにあのこなしていればあとはエリートが決めればいい、
うんうん、
それがあのいわゆるエリート民主主義の立場で、
うんうん、
でそれのオルタナティブとしてあるのが参加民主主義、
はいはい、
参加っていうのはもう市民が積極的にどんどんどんどんあの政治の場に意見を言っていったり、あとは住民投票とか国民投票をガンガン起こしていくと、で市民の関与によって民主主義を成熟させようっていうのが参加民主主義で、それで討議民主主義っていう最後の3つ目はこれは討論とかじっくり考えるそういう過程を経て民主主義とか市民の意見とか世論っていうのは成熟していくんだっていう立場なんですよ、はいはいはい、
うん、
でこの世論、じっくり考えるっていうことは例えばうまく、時間を確保したりとか、
うん、
そういう制度を作れば、
うんうん、
実はできることであって、
はいはいはい、
うん、それは別に必ずしも参加っていうことではなくて、うん、ただ単に一般の人がうまくその社会的な問題に関して議論をする場をセッティングする、
うん、
それによっていろんな問題がより、議論が多面的になるし、
うんうん、
深くなるし、
うん、
でそれが政治家に与える影響も出てくるっていうのが討議民主主義の立場なんですね、うんうん、それでこの3つに今のところ民主主義理論というのは分類されていて、
はいはいはい、
東さんの言うような、
うん、
そのデータベース 世論のデータベース、
うんうんうん、
気づきのデータベースみたいなのを作って、
はいはい、
でそれを、機械が解釈をして、
うん、
で政策を決めるみたいな話っていうのは、はいはい、全くイノベーティブなアイディアなんですよね、
うん、はいはい、
だから政治学者はおそらくちゃんと反応できないはずなんですよ東さんの議論に、
はいはい
はいはい、でそれはその政治学者の怠慢といえば怠慢だし、
うん、
だけどその現実がやっぱりすごく、
うん、
技術とともに変わってきちゃってる、
うんうん、
でそれによって政治も変わらざるを得ないっていう、
はいはい、
うん、そのやっぱり政治っていうのが現実 の, その変化にすごく影響を受ける学問だっていう、
うんうん、
そういうのも多分その議論のスピードがすごく速くなる要因だと思うんですけど、
うんうん、
でそうなった時にその東さんに対してね、
うん、
例えば討論民主主義の立場から言えば、
はいはい、
討論の糧がなくていい政策作れるはずないってなりますし、はいはいはい、あとは、参加民主主義の立場から言えば、うんうん、市民の参加なしにね、
うんうん、
いい政策なんて作れるはずないということ、
はいはい、
でエリート民主主義に関しては、まあ、多分東さんの議論とちょっと神話的なのは、
うん、
要はそのエリートの役割が機械に変わっただけ、
うんうんうん、
で
ね、
その人から、アーキテクチャっていう、
はいはい、
その変化なので、まあ、どういうふうに反応するかちょっと分かんないんですけど、
うんうんうん、
ともかく既存の民主主義論の立場からは、まあ、いろんな反論が東さんにあり、
はいはい、
に対してありうるんじゃないかなっていうふうには思ってます、うん、だけどまあそこは多分うまくクロスしないところだと思うので、
うんうんうん
うん、そんな盛り上がらないんじゃない、盛り上がらないというか、ちゃんとした、議論にならない可能性があるんですけど、まあ、東さんの話面白いけど、多分当分先のことだと。
まあね、はいはい。
いうふうに考えると、
うん、
いや、今、現実的に、どういう面白いオルタナティブがあり得るかっていうところで、
うん、
それで、僕が今やって、ている討論型世論調査っていう、
はいはいはい、そこにつながるのね。
そこにつながるんです。
はいはいはい、なるほどなるほど。
はい、ですね、僕がやってる討論型世論調査っていうのは、
うん、
今年の1月30日に、神奈川県の藤沢市で行われた調査なんですけれども、はい、それはですね、まず普通の世論調査と同様に、
うん、
調査対象者をサンプリングするんですね、
うんうんうん、
だから地域とか年齢とか男女構成とかそういう変数を使って、はい、まあ、藤沢の縮図になるような形にまずサンプリングするんです、
うんうん、
で今回の場合は、3000人まず藤沢市40万人いるんですけれども、
うんうん、
まず最初に3000人を抽出して、
うん、
その3000人に対してアンケートをバッと送ったんです、
ね、うんうん、
でそのうち1200件が返ってきたんです、
うんうんうん、
回収率大体 4割ぐらいなんですけど、
はいはい、まあまあそんなもんでしょう、
はい、でその、1200通返ってきた、
うんうん、
で そこのまずアンケートを出すときにですね、
うん、
この今、書いてもらっている、まあ、出して回答してもらうアンケートのテーマについて、
うん、
1月30日に、慶応大学の湘南藤沢キャンパスで、
うんうん、
討論イベントをやります、
はいはいはい、
で、1日、市民の皆さんに集まってもらって、
うん、
議論、藤沢について議論をしてもらいますと、
はいはいはい、
でそういう紙を宣伝の紙をアンケートと一緒に入れておいたんですね、
うん、
でだから、3000人送って1200人返してくれて、その1200人の中からさらに、討論イベントに参加してくれる人っていうのを募ったんですよ、
うん、はいはいはい、
はい、それで、結局ですね、その討論イベントは、朝9時から夕方5時半ぐらいまでやる一日がかり
すごいね
イベントなんです
よ
ね、
はいはいはい、
で午前中が、藤沢の現状課題に対する、市民の認識について、
うんうんうんうん、
で午後が、じゃあ現状課題を踏まえてその課題をどう解決していくのかっていうことと、はいはいはい、あとは藤さんの今の強みをどう伸ばしていくのかっていう、
うん、
そのこれからの問題っていうのを午後は議論するっていう、はいはい、そういう二部構成で、
うんうんうん、
組んだんですけど、うん、でそのイベントには結局258人の人が来てくれて、
はいはいはい、
それで、朝から晩まで うん、まずですね、グループになって、
うん、
そのグループもランダムに作るんですけれども、うん、そのグループでまず、議論してもらうと、
はいはい、
でそのテーマ自体は僕たちで、だいたいこういうテーマでこういう論点でっていうのを事前に資料をお送りして、
うん、
見てもらうんですね、
うんうんうん、
それで、そのグループの討論が終わった後に、
うん、
そのみんなまず全体で集まってもらうんですよ、体育館みたいなところで、うん
はいはい、
でそのグループの討論の中で出てきた疑問点みたいなのを、
うん、
グループの代表者が一人ずつ発表するんですね、
うんうんはいはい、
その発表というかその質問に対して、
うん、
こちらで、お願いして来てもらっている、うんうん藤沢に関する専門家の人が答えていくっていう、
はいはい、
そういうですねだから専門家からの情報提供 と、
うん、
あとグループでの討論っていうのを経てその市民の人たちの考えがどう変わるかっていうのを、まあ、分析するっていうのが、まあ調査の目的なんですね、
うんうん、
この調査で何が分かるかっていうと、
うん
討論をすることによって、うん、すごく人の意見って変わるんですよ、
うんうん、
そういうことが分かって、
はいはい、
例えば 10% とか 15% ぐらいの変化っていうのが結構起こるんですね、
う
ん、意見に関してだから例えば、今回一番変化が大きかったのが、
うん、
藤沢市の、政策、
うん
を実施する。だから、政策を作る人じゃなくて、
うん、
実施する人たち。
うんうん、
例えば、地域の、清掃を担当するとか、
はいはいはい、
あとはその、地域の公民館とか、
うん、
市民センターの管理をするとか。
うんうん、
で、そういう、実施の側面っていうのは、
うん
藤沢市が一律の基準でやった方がいいですかっていうのと、
うんうんうん、
あとは各その地域、
うん、
藤沢市よりも小さい単位の各地域が決めた方が、
うん、
やった方がいいですかっていうのを聞いたところ、うんうんうん、すごく、最初はですね、一律の基準でやった方がいいんだっていう人が多かったんですけど、それが、一律の基準がいいって人たちがすごく減って、
うんうんうんうん、
文献でやった方がいいっていう人たちが逆転してガッと増えたりとか、そういうのが、
うん、
やっぱり起こりうるっていうことで、うんうんうん、でもちろんさ、その、議論をそういうふうに誘導したんじゃないかとかね、
うんうんうん、
そういうこと、割と文献寄りの専門家呼んだんじゃないかとかさ、
はいはいはい、
うん、それはいろんな批判の仕方がありうるんだけど、
うん、
でもその、いろんな、特に藤沢の、問題に関して、まあ、やっぱりある程度関心のある人が来てくれるんだけど、うん
はいはいはい、
でもそういう人たちをランダムでやっぱり集める、
うんうんうん、
自分で手を挙げて集まる人たちってやっぱりさ、
うん、
一かげんある人たちだったりとかさ、まあ
ねうん
うん、利害関係者だったりしちゃうわけ
とか、はいはいはい、
そうじゃなくて一応ランダムサンプリングで集めて、うん、その中から来てもらってる人たちっていうのを一日かけて議論する環境を作ると、
うんうんうんうん
やっぱりすごくその人たちの意見っていうのは変わるっていう、
はいはいはい
うん、のが分かったっていうのはやっぱり面白いなと思っていて、
うんうんうんう
ん、でそれはやっぱりその多分討論によってすごく変わる意見と変わりにくい意見ってあると思うんですけど、
うんうん
うんうん、でももしね例えば普通の世論調査でさ、
はいはいはい、
こういうふうに思いますって電話で言ったっていうのが世論として政策に反映されるっていうふうに考えたときに、
はいはいはい、
討論を経てこれだけ意見が変わるっていうことは、
うん、
通常の世論調査って何なんだっていう話なんですよね。
なるほど、
うん、だからそういうふうに考えていくと、うん、東さんが言ってるような、
はいはいはい、
パッとした思った実感とか、
うんうん、
嫌だなと思ったこととかいいなと思ったことをバーッとね、
うんうん、
動物的にガーッとデータベースに集めていって、はい、それを集積しても、はい
うん
それが本当にその市民の人たちのもちろん実感ベースであるのかもしれないけど、
うんうんうん、
本当の先行、
はいはい、
困ってほしいっていうことなのかどうかこうあるべきっていうことなのかどうかっていうのは、うんうんうん、やっぱりすごく微妙なところがあるなというふうに思っていて、
うんうんうん、
そういう意味でその討論とかもしかしたら参加とか、
はいはい
そういうあのプロセスっていうのをやっぱりあの入れていかないと、
うん、
いかにその技術が進展して、
うん、
直接民主制的な、
うん、
そういう意思決定プロセスが可能になる、
うん、
してもあの本当の世論とか重要な資産に富むような、
はいはい
意見っていうのを拾い集められない可能性があるんじゃないかなっていうふうに、うん、思っているので、そういう意味で今回我々の調査はまあ意味があったっていうふうにちょっとそれと絡めて話最後落ち着けたかったんですけど、
ちょっとね、いろいろ考えたいんだけど今、まだ50分を過ぎたので、
はい、
もう一回切って、第3ラウンドという感じでいきます。
はい、
じゃあ一旦切ります。